FM 群馬ザスパチャンネルシーズンオフはザスパ中継のメンバー高田康則さんと笹川博明アナウンサー、そして私あげつむえりこで今シーズンを振り返り今後のザスパを展望していきます。さあ今回は来シーズンのザスパを展望していきたいと思います。収録段階では12月13日時点の情報をもとにいろいろと考えていきたいと思うわけなんですけれども、まあ、収録段階ザスパ他チーム含めまだ体制チーム体制というのは不透明なところですけれども、来シーズンどんなシーズンになりそうかという部分、高田さんいかがでしょうか。
そうですね、まあJ1 から4チーム降格してきますよね、うん、かなりハードなレベルの高い J2 になるんじゃないですかね。だから今シーズン以上に厳しい戦いになると思いますし、個の能力が高いチームが増えてくるんでね、
うん、
やっぱりこう守備だけして、あの終盤に見せてた守備力っていうところもなかなかやっぱ個で崩されてしまう可能性も出てくるので、やっぱりこうチームとして攻撃のところにつなげていく、じゃあどういうサッカーをしていくのかっていうのは、やっぱはっきりとやっぱ方向性出さないといけないんじゃないかな。でまだちょっとね、いろいろ移籍だったり人の入れ替わりだったりがあるとは思うんだけど、その中でチームとしてザスパはこういうサッカーをしていくから、こういう人が集まってきて、でサポーターの皆さんにもこういうサッカーを見せたいっていうのをね、なんか示してほしいなって、うん、結構厳しいシーズンにはなると思うので。
なるほど、確かにそうですね。 J1 から4チーム降格してくるっていうのはだいぶ大きなことです
ね。大きいですよね。で、まあ、お金のとこでも言うと、クラブのね、分配金っていうとこでは、確か1年目落ちるとこまではね、十分にもらえるんですよね、補強費がね。だそういった、クラブの財政規模っていうのが大きいところも落ちてくるわけだから、
はい、
うん、やっぱりよりチーム力になってくるでしょうね。
なるほど、うん、よりチーム力。笹川さん、いかがですか？
ね、あと、上からも4チーム来ますけど、J3 からも熊本、盛岡、チームがね上がってくるし、
はい、
まあ両チームともに J3 でもやっぱりこう失点の数が少ない、あの守りもしっかりしたチームだし、まあ、熊本はかつてね、J2 だったりとか、代表の方なんかでもね関わっていましたけども、大木さんがね監督してたりっていうところなので、うん、まあ、上がってくる2チームも、うん、まあ、簡単ではないかなっていうふうに考えると、まあ、結構ね、今年も秋田が序盤パッとこう勝ち点重ねていって、残留争いから抜けてきましたけど、まあ、下から2チーム、J3 から2チーム上がってくるとはいえ、ザスパもやっぱりいいスタートダッシュを本当にしないと、またもう今年以上にもう最後大変なことになっちゃうかなって考えると、まあね、先ほど高田さんが話してくれたように、まあ、攻撃の部分で何かこうザスパの特徴、まあ、それがカウンターなのかサイド攻撃なのか、すごい外国人選手が突然一人ポンって来ちゃうのか分かんないですけど、分かんないですけど、でもなんかそういうねものをしっかりと構築して、やっぱりシーズン序盤から本当に今回こそ、あの来シーズンこそはスタートダッシュ決めていかないと大変になっちゃうぞっていう気がしますけどね。
なるほど、そうか。
あげつまさん、なんか期待があったのに、なんかお前ら二人何いきなり現実ぶつけてんだよみたいなそんなリアクションですけど、あげつまさんどうですか、そういう意味では。
そうだ、お二人の話を聞いていて、まあ、確かに厳しいシーズンになるんだなっていうのを今実感してるんですけど、まあ、でもその今シーズンの終盤に見せたような伝わるサッカーだったりとか、一人一人の選手の気持ちが、うん、伝わるような出ているようなプレーっていうのも、まあ、できている試合はすごく楽しいなっていう、見てても楽しいなっていう試合が多かったので、まあ、それはまあ引き続きそのなんだ精神は受け継がれていってほしいなとは思いますけどね。
うん、
まあ、そんな厳しいシーズンを勝ち抜くために、まあ、どんなことが必要なのかっていう部分なんですが、高田さんいかがですか？
お金です。
わ
あ。お金ですって。そんなこと言わないですよ。そんなの。カットでください。
いや、お金大事です、でも。
いやいやいやいや、
本当に。
やっぱり、資金力、そうですね。
だって、高田さん、あれですよ。昨年度の J リーグが出してる、 J1の人件費の平均で24億円ですよ。ザスパは2.4 億円ですよ。
あら。
10年分。
10分の1ですよ。
10分の1。
なるほど。
そうですよね。
すごいですね。
まあ、だって J2 平均だって、7億円ですから、人件費は。
それだけ選手ね、大変な中でやってんだなって思いますけど。なんか、ちょっと愚痴言っていいですか？
お願いします。
いや、俺、自分も、心半ばで自分の話になって申し訳ないんですけど、去らなきゃいけない。でも、チームがこう、成長していくために自分は去っていくって、10年前ですかね。
うん。
はい。
あんまり進歩してない気がするんですよね、俺、クラブがね。っていうのは、やっぱこう、なんか色が、やっぱその日、毎年、その日、年で、なんかこう、単年で切れてるような気がするんですよね、いろんなものが。まあ、もちろんしょうがないんですよね。選手持ってかれてしまったりとか、まあ、江坂選手いたりとかね、ここ巣立って活躍選手していっぱいいるけど、なんかこう、単年でしかこう、繋がってないから、来年、まあ、今年もこう、繋げてほしいなってね。で、繋がっていけば、やっぱり、あ、ここ行けば、こういう選手がいて、こういうサッカーがあってっていうので、人が集まってくると思いますしね。
はい。
なんか、そこは10年前と、10年前の、なんだろうな、あんまそういうこと言うと怒られちゃうと思うんですけど、ね、なんかこう、単年その日、その年だけじゃなくて、繋がってってほしいし、そういう余裕がやっぱり、お金のとこに繋げて言うと、お金がないからこそ余裕がないのかなって思いますけど、なんかこう、フィロソフィーっていうんですか？そういうのよくね、言うけど、そういうものっていうのはクラブに、で、身近で言うと、水戸がね、ああやって、こう、ね、別に秋葉さんがいるから言ってるわけじゃないですけど、ね、そういうライバルチーム悔しいですよね、ああいうチームが。でもなんか色が出てきてるんですよね、やっぱ水戸見てるとね。
そうですね。
若い選手が出てきてとか、なんかそれを見てると悔しいなと思ってて、ね、さっき行かれちゃってるんで、ぜひね、佐藤正美が頑張ってくれるっていうね。そこはいらないんですけど。なんか、ね、
いや。
そうやってこう単年じゃなくて、応援したくなる選手がどんどん増えていってくれると、もっと、サポーターのみんなも喜んでくれるんじゃないかなって思いますけどね。
まあ本当にもうチーム、選手、監督、スタッフ、現場は毎シーズン、もういつも言ってますけど、もう背伸びしてもしきれないぐらい頑張って、まあ、今シーズンも残留してくれてるので、やっぱりもうちょっとね、クラブが本当にこう体力つけて、その頑張りを支えられるようになっていかないと、高田さん話してくれたように、どうしてもこう同じことの繰り返しになってしまうので、まあね、クラブの成長が先か、チームが結果を出すのが先かって、これはもう議論尽きないところだと思うんですけど、
はい、
まあクラブが、チームが今シーズン残留しっかり決めてくれたわけなので、まあ今度はクラブがさらに成長して、お互いこう相乗効果でね、いけるように
そうです、ね、
ぜひ佐藤正美強化部員には頑張っていただきたいと思いますけどもね。
正美さんに期待がかかります、ね、
元ねザスパ中継のメンバーですから
そうですね本当に、はい、
ファミリーですから
我々は期待したいですね、
はい、なんかないんですか月間さん秘策は
確かに
来シーズンは FM 群馬がユニフォームスポンサーになるんですよとかこれビッグニュースはないんですか
そんなビッグニュースが
そんな私の一存ではまあでも本当に
せいぜいあれですよね、我々 あのアシストパートナーのブロンズに入るぐらいですよね
そうなんですもう本当に微力ながら
、もうそんなことないですよもうすごいですよずっと長年ね応援番組やってねえこうやって僕もね唯一ザスパと関わらせてもらってるんで
いや
素晴らしいと思う本当に
まあ、でもなんか応援の輪を、ね、広げていきたいですよね、
そうなんですよね、その応援の輪、そのまあ、FM 群馬をはじめとしたそのメディアからの応援の輪っていうところもそうですし、あとはそのサポーター同士、ファン同士の、なんですかね、口コミじゃないですけど、一緒にザスパ行こうよ、週末って言えるような、なんか会話がね、そういうところで生まれるといいななんて思ったりするので、まあ、そういったところを含めると、まあ、試合結果とか選手とかそういった部分ももちろんそうですけれどもグッズとか可愛らしいグッズとかがあると多分職場でそれを使っていてそこから会話が広がったりとかそういうのもあるんじゃないかななんて、まあ、素人目線ですけれども なんかあるのかなっていうふうに思うので、そういった部分もなんか裾野をどんどん広げていくっていう意味ではいいのかななんて個人的には感じてますね。
なんか単純にもっと楽しいことやってほしいよね、そのサッカー以外、うんうん、サッカーはもちろんサッカーとしてね一番なんだけど、はい、そのグッズもそうだし SNS もそうだし、うんうん、イベントもそうだし、なんかもっとみんなが楽しめることをクラブが発信してほしい。なさすぎるザスパは。
あ、厳しい声だ、
うん、いや本当他のクラブとか見て、さっきの水戸栃木もそうだし、うん、まあ順位近いとこだとね愛媛とかそういうとこもそうだけど、 あの、うん、お金なくてもアイディア出してみんなやってるのに、
うん、
ザスパなんか楽しいこと全然ないんだもん
ないんだもん
っていうね。だから試合がないとなんかザスパを通じての楽しみがちょっとない、
うん、あ確かにそうですね。その試合以外のところってことですもんね。
うん、もう何でもいいからもうぜひ提案してもらいたいです。
うん、
ああ
確かに
それが形になるクラブとかだとね、みんなの声を拾い上げて、それこそ上妻さんがあのあれすればいいじゃないですか、そのデザイン。
デザイン
喜ぶデザインね、ラスパの。
ね、なんかこうそういうのね、コラボとかも楽しそうですよ ね。
いいですよね。楽しいですよね。
うん、楽しそう、うん。まあでも本当に、まあ、FM 群馬としても、そういった意味でのいろんな方向からの、いろんなところからのアプローチ、応援の仕方っていうのは、考えていきたいなーなんて思ったりします。これは本当に FM 群馬の考えというか私の考えなんですけど、なんかそれは感じたりしますけれどもね。まあそんな中気が早いですけれども、まあ、目標を含めて来シーズン2022シーズンの予想をいただきたいなと思うん
ですけど何も出てない中で予想させるっていうね
予想ですね。
確かにもうなんかそうですね、難しいんですが高田さんいかがですか
なんかまあ予想になるか分かんないですけど、ここ最近ね大卒の選手だったり高卒の選手でバッて出てきてる選手ね、うん、いないんでね、
うんうん、
前橋育英から来るんですよね、
岡本くん
ですよ ね。ちょっと期待しちゃいですよね。なんかこう、フルでいきなり、高卒デビュー、うん。いや、育英から1年目でバンバンって。うん。
横山翔平くんとか、
ね、横山翔平とかね。楽しみですよね、そういうも、うん。それが出てくるっていう予想。
いや、でも、くどいですけど、佐藤正美強化部員は、いや、彼はかなり期待してるんですよ。って言ってましたからね。
うん、ああ、岡本選手。はい、
前橋育英 OB 会長でもありますけども、
そうですね
確かに、
いやでも、ね、かなりクラブとしてもあの育英の岡本和真くんは期待してる選手なので、
うん、
本当にあの変な話、開幕スタメンじゃないですけど1年目からバンバン出る可能性はあるし、まあ、彼自身もやっぱりものすごくこうプロになりたい、海外で戦いたいっていう、うん、しっかりとしたこう夢を持ってるプレイヤーなので、あの非常にこういい取り組みをしてチームのために活躍してくれる選手になってくれるんじゃないかと思いますけどね、う
ん、ここやっぱなんかスパイスが足んなかったのはその若手ですよね。ベテランいるんだから、
うん、
ここにこう若手がグッと入ってくるとね、より活性化するイメージがねつくから、来年の予想はだから若手が出てくる
でいいですね。なるほど
いいですねいいなその予想、
ね、
笹川さんいかがですか。
私は先ほど来、まあ、1本目の時もそうでしたけど、得点力不足にもうあえいでるわけですよ、今ザスパは。2桁得点を上げる選手の出現を期待したい。
なるほど。
過去のデータ調べたら、
はい、
J3 に落ちちゃった2017年あるじゃないですか。あの時でも、カンスイル、高井一馬、うんうん、2人が10得点ずつで2桁ゴール。
あ、そうなんですね。
そっか。
その前2016年は、瀬川13、高橋俊太11。2015年は江坂が13、2014年はロビーニョが14、2013年は平重が13って、
うん、
ザスパ2桁ゴールゲッター、あれこんな毎年出てたのみたいな。
確かに。
ね、
うんうん、
で、上妻さんね、さらに歴史紐解いていけば、ザスパ、J リーグ、2桁ゴール、2006年、高田康則12ゴールですよ。
すごい
ここに繋がるわけですよ、やっぱり。
素晴らしい。
それが言いたかったんですよね。ありがとうございます。待ってました、今。
待ってました。
ね。
だって今年あれですよ。 大前北川4得点ずつですよ。
ねえ、ちょっと寂しいですよね。
なるほど。
ね、
高田さん、どうしたら点って取れるんですか？
いや、それ分かったら多分みんな名監督になるんでしょうけど、ただ、やっぱり、守備に人数かけすぎたら、かけると、なかなかやっぱり難しいですよね。で、前回の話に戻ってしまうかもしれないんですけど、ちょっとね、あべこべな感じは受けてたんですよね。やっぱ前がカウンターの選手じゃないのに、守備あんだけ引いてるから、やっぱカウンターできないし。だからそこは、ちょっと方向性最後定まんないまんま、現実的な勝ち点を取りに行くっていう戦術になってたのかなって。だから、例えばシンプルにカウンターサッカーに持っていくっていうのであれば、縦に速い選手を補強すればいいですし、もっとよりボールを繋いでいくっていうんだったら、ライン少し高めにして、やっぱりセカンドボールを拾えるようなラインに持っていかないと、やっぱりちょっとボール奪う位置が深いですよね。
その辺って、やっぱりその選手個のクオリティとかはもちろん大事なんだと思うんですけど、
はい、
やっぱりそれを、それだけではなくて、チームとして方向性を示すことで補える部分、点が取れる部分っていうのも大きいってことですか？
いや、今すごく笹川さんに優しく言ってましたけど、まあ監督次第なとこもありますよね。やっぱ意外とサッカーって監督の影響ってね、大きいですけど、ただそれを乗り越える選手も監督と会話をしながら、もう少しライン上げたいんだとか、もう少しこうしたいんだっていうね、要求し合いながらね。僕もいた時なんかも、副島監督とね、サッカーが、みんないるサッカー前年と変わった時にすごく議論して、7連敗した後にチーム持ち直したんですけど、やっぱすごい言いましたもんね、僕らもね、こういうサッカーがしたいと、こういう認めてほしいと。ただ、お互いが歩み寄って、どちらかというとちょっとショートカウンターの戦術だったけど、僕らはもうちょっとボールを動かしたいと。じゃあ両方ミックスして、最後の方4連勝したりとか、いい形になってね、そうやってこう、監督だけじゃなく選手ももっとこうアピールしながら、ちゃんとね、要求し合えるような関係が本当の強いチームなのかなって思いますけどね。まあ監督が悪いってわけじゃないですよ。
いやいやいや、まあでもね、今年もそうだし、まあ工藤さんの時もそうだし、奥野さんの時もそうだし、やっぱり選手間のこうコミュニケーション、選手と監督のコミュニケーションとか、そのこう雰囲気とか信頼感っていうのはね、ものすごくあるっていうのを選手たちからも聞こえていたし、うん、まあそれがね、あったからこそ、やっぱり昨シーズンは残留こぎつけることもできたと思うので、そのいいコミュニケーションをよりこうチームの発展に使ってほしいですよね。
そうですね。本当に。
確かにそうですね。
じゃあ、いろいろ話が出尽くしたところで、あげつまさんから2022シーズン、ザスパク草津群馬、大胆予想最後お願いします。
まあいいですね。
そうですね。開幕、5連勝でスタートします。
軽
いや、まあでも、本当に開幕から、なんだろうな、応援、あ、今シーズンはちょっと応援しとかないと、見とかないと、ちょっと目を離せないぞ、ザスパっていうような戦いを本当に最初からやってほしいなっていう思いも込めて、そういう本当に連勝スタートを切ってほしいなと思います。
僕ね、あれですよ、ちょっと批判覚悟で言いますけど、
ええ、
J リーグって開幕のカード組むとき、開幕 1,2 戦目組むとき、
うん、
最近ちょっとザスパに対してなんかこう冷たい組み合わせ組んでくる傾向に、昇格組とかね、今年みたいに秋田相模原2連戦とか、
う
ん、なんかちょっとなんか意地悪な感じで組み合わせしてくるから、
うん、
そうなんかね、多分J1 降格組とかとね、なんかいきなりぶつけられるんじゃないかなみたいな気がしてるんですけど、でもそれをドカンと打ち倒して、あげつまさん言うように、うん、ちょっと開幕から今年やってやんないといけないぞと。
そうなんです。
本当に何度も言いますけど、2006年の高田さんの時の神戸アウェイ行って、うん、神戸から 3-0 で勝ったっていう、あれぐらいの
インパクト。いいですね。
あれぐらいのインパクト。
すごいんですよ。うん。シュート26本打たれて、こっちシュート5本しか打ってないのに3点入るっていうね、奇跡の試合ね。すごかったよね。
すごいですね。楽しそうだ、見てて。
楽しかった、楽しかった。やってる方必死でしたけどね、3-0の割に。
そりゃそうですよね。まあそういったシーズンの積み重ねで今のザスパが、まあ、あるわけですから、そういった意味でもその過去の OB の方たちの思いも背負いながら、来シーズン本当にスタートダッシュ切ってほしいなっていうふうには私は感じております。ということで FM 群馬ザスパチャンネル、次回は今後のザスパへの期待について語っていこうと思います。